皆さん、こんにちは。大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第96回です。
黒じゃん。
96を黒と、まあ、そら、そうだけど。
今気づいた。
いや、気づかなくてもいいし、思いつきでいきなり、ぶっこんでこられると、もう最初から自分今固まっちゃいましたわ。
いや、今の私の気持ちみたいだなと思って、黒いなって、腹黒いなと思って。
まあ、それはいつもだろう。
そうなんですよ。
ということで、収録しております本日が5月22日の土曜日の午後8時半を回ったところなんですが、
はい。
前回お聞きになった方はお分かりになると思うんですが、今回予定としてはですね、うさこが新エヴァンゲリオンを見に行ったということなので、うさこが語るエヴァンゲリオン3時間スペシャルとか企画してたんですけれども、まあ多分実際撮ると3分で終わると思いまして、
30秒かもしれん。
はい、わかりました。まあ、それはいずれ改めてということで。で、本日は急遽予定を変更いたしまして、スペシャルなゲストをお招きしておりますので。
はい。
では早速、ゲストの方に入っていただきましょう。今回のゲストはこの方です。どうぞ。
どうも、藤崎なるみと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
やっ
久し
と
ぶ
来
り
た
です。
ね。
いや、さっき収録前にこう雑談してた時と、なんかだいぶテンションが違うんですが。
よそ行き。
そう？
よそ行き
一
の
応ご
声
挨
で。
拶だけは 一応ご挨拶だけは、なんて言おうかなと思った瞬間にちょっと声が変わっちゃったね。電話に出るとき声になりましたね。
僕らの知ってる藤崎なるみじゃないみたいなね。
あ、今、大場さんまで寄せてきた。どういうこと？
いやいやいや。
すごい、そんな技があったとは知らなかった。
いやいや、まあ、なんやかんや言っても、まあね、3年ぐらいやっておりますんで。で、なぜですね、今回急に藤崎なるみさんゲストに来ていただいたかと申しますと、
はい。
前回の、まあ、トークの中で、ちらりと、もう今これ以上ゲストの方、お呼びする方がいないみたいなことを言っちゃったらですね、すぐにツイートでですね、私呼んでないじゃんみたいなね、すごいお叱りのツイートをいただきまして、もう私はそれを見た瞬間ですね、もう血の気が引いて手が震えて背中から汗が流れて、すぐうさこにどうしようどうしようという連絡をしたら、いいんじゃないみたいな感じで、OK 取れたんですぐお声掛けさせていただきまして、今回急遽、お忙しい中ゲストに来ていただいたわけでございます。
もうね、1年以上前に1回ね、どうですって、ゲストをね、2019年にね、毎月ゲストに出るんだって言って、あちこち出てた時期があって、その時にお声かけさせていただいたんだけど、いや、その時期ちょっと停滞してるんで、いや、無理ですわって言われて、お断りされたきりだったんですよね。で、まあ、それをふと思い出して、あれ？私出てなくね？とか思って、これはダメ元で言ってみる？みたいな、今更？みたいな、1年以上過ぎてますけど、いいのかなとか思いながら。需要ないけどいい？とか思いながら、ちょっと、いじけてこう、ちょっと書いてみたら、早速声かけていただきまして。はい、ありがとうございます。
マジで本当にビビってですよ。DM のやりとり見たら、前回確かにやりとりしたのが、2019年の8月とか書いてあって、ひょえーと思って。
時が止まってたよね。
いや、申し訳ない。完全に、頭からすっ飛んでしまってて。
いやいや、バタバタしてたんですよ、きっとあの時期。
まあ、いろいろこの番組も、長く聞いていただいてる方はわかると思いますが、いろいろ紆余曲折、上がったり下がったりとか、ありましてですね。
何があったんだろうね、その時期。
もう具体的に何があったかはもう忘れちゃったけど、まあ、いろいろ
忘
大
れ
変
ただ
ったんじゃ
ね。
ないかと。まあ、割と最近は、コンスタントに撮れてるんですけど、どうしてもちょっとね、間が空くとか、いろいろあったりしましたんで。
で、あれですね、北九州の方はね、2回ぐらい呼ばれた気はするんですけどね、その代わりにって言って。
そうですね。北九州の片隅の方には来ていただいて、まあ、二人で話したことはあるんです
そう、
けれ
だ
ど
からきっ
も。
とね、もうね、そこでね、記憶がね、多分ね、途絶えたんですよね、DM の方にね。
もうなんかもう一言一言が今僕の心臓をぐさぐさと刺して、もう今心折れそうなんですけれども。
ご
そ
めん
の
ご
様
めん。
子は私はニヤニヤして聞いてるけど。
うさこ喋れよ。
いや、今日寝ていいかなって。
ね、だってね、うさことはね、ツイキャスとかでね、
ねえ、
ね、
喋っ
い
て
ろ
る
い
し
ろ、
ね。
そうそう。喋るっていうか、まあそうね、コメントして
そう
たりと
ね。
かね、しますもんね。
そう、いいかなと思って今日。
今更なんですけれども、まあ、この番組のリスナーの方には、はい、今回のゲストの藤崎成美さんという人は一体誰なのかと、ご存知ない方がいるかもしれませんので、まあ、簡単にここで自己紹介をしていただければと思うんですが、
多分、いや、知らない方の方が大半だと思うんですけど、私、なかなか、申し訳ない、キタキタカフェはあまり聞いていないという、なんか、ひどいやつなんですけど、たまたま聞いた回で、こんな突っ込んで、急にゲストに出るとか、暴挙に出てる人なんで、申し訳ないなと思うんですけど、はい、藤崎なるみの風に吹かれてという、ポッドキャストの方、アンカーから、配信を第27回ぐらいはやっております。はい。2019年にちょうどその1年間、最初に、目標立てて、毎月どっかのポッドキャストにゲストに出て喋るって言って宣言して、まあ、12回以上、ゲストに出てきました。で、それが終わってなんか法として、結局、あんまり撮らなくなっちゃって、去年は4回しか撮ってないっていうね。
この楽さ
楽さ。全然やってないじゃん、みたいな状態。違うんで、ゲストに出るのは毎月のように出てたけれども、実際自分の方の配信そんなにやってないっていう ね。
ね。
ゲストに出たんで喋って満足しちゃって、自分の方でやってないっていう。そう、ひどいことになってるっていうね。そんな感じで、なんだろう、日常生活ボケたり笑ったりって、自分の番組宣伝みたいにしても言ってるんですけど、大したことはやってないんですけれども。自分の番組の方でもそんな感じで喋ってます。
ありがとうございます。まあ、ツイッターとかではですね、はい、つぶやき見てるので、消息不明とかそういうわけでは全くなく、お元気にされてるということは分かってたんですけれども、確かにポッドキャストの番組の方はね、最近更新がなかったんで、どうしたんだろうと、まあ、若干気にはなってたんですけれども、あんまりそれをね、こっちから、どうして更新しないですかとか聞くのもね、やばなんで、そこはまあ、聞かずに置いたんですけれども。でも、風に吹かれても結構すごい番組ですよね。
何がすごいのかよくわからないけどね、自分では。
びっくりしたのが、ほら、なるみさんが自分で昔書いたそのエッセイとかを朗読するとかいうのがあったじゃないですか。何年も前に書いて。
そうですね。
あれはすごいなと思って。
はい、あれはね、すごい話ですよね。なんでそんな30年ぐらい前のものを今読んでるみたいな、わけのわからない事態ではあるんですけどね。そんなつもりで書いたわけじゃないのになと思うけど。
まずそういうのがこう手元に残ってるというのもすごいし、自分だってね、例えば学生時代に書いた、なんていうの、文章とか作文とかね、うん、そんな感想文とか、そんなの何も今手元には残ってないし、まあ仮に出てきたとしても、うん、今、それをポッドキャストで自分の番組で読むかと言われれば、絶対読まないと思うんですよ、恥ずかしくて。
絶対無理だね。
もう。
そうなの？
いや、1年前に書いた文章とかならまだし、もうね、30年前の文章とか。
うん、恐ろしいね。
うん、恐ろしくて、とても読めないから、あれはね、毎回聞いて感心してたんですよ。
ああ、ありがとうございます。
昔の文章って、って言っても、その変な文章じゃなくて、ね、内容自体はきっちり書かれてあって、
それもすごいと思ったし。まあ、そうですね。もともとそういうエッセイとかをね、書きたいなと思って書いてたので。
だからそこはね、やっぱりちょっとこの人ただもんじゃないなと思ったんですよ。いや、自分には、もしね、やっぱり30年前のどこを探しても残ってないと思うんですけれども、というか、そもそもそういうの書いてないと思うけども、もしあったとしても、うーんという感じですね。
卒業文集とか怖くて読めないですよね、きっとね。
ああ、小学校の時の卒業文集だけはあるんですけどね、もうあまりにも拙すぎて。まあ、小学生のね、小学校6年生ぐらいだったら、もう拙くて当たり前だから、まだいいんでしょうけど。まあ、そういう番組はね、最近、更新が止まってたんで、あれっていう気はしてたんですけれども、今回、うちの番組に出ていただいたことをきっかけにまた再開するとか。
そうですね。はい。
まあ、無理のない
範囲。頑張ります。
いや、まあまあ、無理のない範囲。
毎日のようにね、カバンにはね、同人誌が入っていて、エッセイね、読むべき、次の回はこれと思って持ってるのが、順番に読んでってるから、一冊入ってるんですけど、まあ、昼休み読むことないよね、みたいな、なんか、結局読まずに持って歩いてるだけっていう状態なんですけどね。
いつもカバンに入ってるわけですか？
そうですね。まあ、あの、なんか荷物結構わしわしいろいろ入れっぱなしにしちゃう人なので、あの、ずっと入ってはいます。で、眺めて、まあ、あの、カバン開けるたびにその、あの、表紙が見えて、ああ、やらなきゃな、ああ、やらなきゃなって毎日思ってはいるけど、それを何ヶ月繰り返すんだってという状態で、そう、だから3ヶ月くらいしたらもういい加減やらなきゃ、よし、やるぞってなるんだけど、そう、だからあの、アンカーで、あの、第27回だ、28回かな、次の回の、あの、バススペースはもう作ったんですけど、そこからまだ進んでないみたいな。それで間にこの、なんだろう、最初のトーク入れて、その間に入れる、こう、なんか、なんだろう、小さい、あの、何、音楽、はいはいはい、を選んで、これにしようかな、あれにしようかなってのを2、3個入れて、エンディングの間にこれかな、とかいうのをイメージで入れて、あとはそこに、あの、読んだものを入れていくとか、喋ったやつを入れていくとかいう形で完成するんですけど、私のは。
でももうね、そこまで準備ができてるから、まあ、撮りさえすればすぐに。
そうですね。撮れば、そんなに編集をいろいろするわけじゃないので、はい。あの、ボイスレコーダー、結構あの、iPhone のボイスレコーダー優秀なんで、あ、突っかかったと思ったらそこだけ止めて、ちょっとだけ遡って、波形見て、ちょうど切りのいいとこで止めて、そこからもう一回読み直すっていうと、あの、突っかかってない状態でできるんで、なんて優秀って私思いながら、やるんですけどね。
そんな機能あるんだ。
う
ん、
そう。あの、すぐ随時編集ができちゃうっていう。
すごい。
あの、逆に全部撮ってから編集とかはうまくできなくて、うん、あの、ここだけつまんで、あの、削除するがうまく私できないんですよ。どうやったらできるのかいつもわかんなくなっちゃうんで、いや、これはもうやりながら、うん、ちょっとだけ遡ってそこから上書きして撮っていくって方が楽ちんだわと思って、もうそうすることにしてる、ね。
私もそれ
いや、最近ね、うさこも一人喋りの番組をね、ぼちぼちとやってるので。
あのね、編集したくないから、うん、あの、突っかかろうが、噛もうが、うん、間が空こうが、構わずもうね、あの、そのまま垂れ流すっていうね。
あ、でも
聞いてる皆さんは申し訳ない。
そうそうそう。トークの部分は全然、あの、取り直ししないですよ。あれ、なんだっけって言いながらそのままやって、あの、なんだったらエンディングで、あの、もう一回調べた後に解説で、実はさ、あの、オープニングで言ってたあれなんですけども、そうそうそう。昔話をするとなんかこう出てこない言葉とかがいっぱいあって、ああ、あの、ちょっとあの、って言いながら、切って後でエンディングで、実はオープニングで言ってたあの、あれはこれで、ね、何年にこんなことがあってこんなだったんですよ、なんて言って、しれっと
。なるほど。そんな技が、
ごまかすという。
今日勉強になるな。
それをつなぐだけのあの音楽ね、テローンみたいのがね、何秒かのが入れば、もうそれでつなげるんだからよし、みたいな感じですよ。
うさこ見習い。
すんげえ今日勉強になってる、今。
本当すごい雑だけど、私の。
いや、もうこの際だから今いっぱい質問して、あの、その間、俺休んどくから。
質問、いや、特に質問もう今のでいいかなと思って。
なんでよ。せっかくゲストに来てもらったのに、その。
いやいやいや、だって私何もやってないから、いや、そういう編集のこと聞きたいなら、だって常日頃ね、大場さんにいくらでも聞けるんだもんね。手取り足取りね、教えてもらえるじゃないですか。
私がね、いつも聞くんだけどね、うん、頑張れとしか言わないんだよ、この
人。いや、教えても君しないじゃん。
ほら、読まれてんだもんだって、しないって。
もうね、あの、この間の、だから、キタキタカフェを聞いてね、もうね、感想を書かずに折れるかみたいな状態でね、すごい、久々に聞いたらすげえ楽しいとか思って、あの、うさこのネガティブをどれだけこう、ひっくり返してんだか、絶句してるんだかみたいな大場さんのね、このやりとりがなんて面白いんだろうと思って。
あれよかったでしょ。
そう、すごいわ、とか思って。
いやね、この番組も、あの、回を追うごとに、あの、うん、いかにね、あの、うさこのキャラを立たせるかという、もうそれにあの、全力を今傾けてますんで。
私が全力を傾けてるのは、いかに大場さんのああいう笑いを引き出せるかっていう。あの笑いを出せた時は、よし、やってやったぜって思うね。
なんか、あの、真剣に絶句してから、あの、言葉をついていくあたりがなんかね、すごかった。
そうそう。本当に。
絶句させたよとか思って。
そう。素で呆れてるよ、この人と思って。
あの、よく言うけどね、あの、やっぱりうさこというキャラクターは、斜め後ろからね、弾打ち込んでくるから、本当に予想つかないんですよ。 普通だったらこう言ってくるだろうなというところを全く違う方向からね。
違うとこから飛んでくるからね。そう。え、そう来るのみたいなね。そう。思いつかないこと言うよね。確かに、うさこね。人のこと言えないか、私も。まあ、その手のタイプの人だけど、私も。
いや、私にしたらなんか普通に返してるつもりなんだけど。一般的に。
一般的に。
影薄いしね。
ね、ね、あのね、
影薄くないだろ。
そう、常識的に返してるつもりなのにね。
そうそう、常識
的。ポッピーだなって言われるんだよね。わかります。わかります。同類だわ。
みんなそうだろうと思って返してんだけど、はって言われる。
そうそう。えってね。なんでそうなるって言われるんだよね。
え、みんな違うのっていうね。
そう、全然違うよって言われて、愕然とするんだよね。
マジかよってね。
ポッドキャストやってる人たちは、まあ男女問わず、やっぱみんな面白いからですね、本当にあの、見事に個性が違うので、あの、話してやっぱ楽しいですよね、本当に。
まあね、話すの嫌いな人じゃないのは間違いないもんね、ポッドキャストやってる人ね。
そうそう、まあそもそも嫌いな人はこんなことやってないだろうけど。
そうそう。だから話し方にほら、いろいろね、特徴がみんなあって、こうね、ゆっくり喋ったり、早く喋ったりさ、こう、明るく喋ったり、ちょっとこう、暗くボソボソって喋る人がいたりとかだけど、でも、基本的に話すの嫌いな人はいないから、やっぱりね、うん、誰かと話すとこう楽しかったりするよね。
うん。
なるみさんのマシンガントークを今日久しぶりに今聞いてて、いいっすね。
マシンガンなのかな、マシンガンなのかな、うん、本人あんまり自覚ないんだけどさ。
だいぶ、だいぶ、徳松さんと張るよね。
え、徳松さんってでもそもそも早い？え、早いのあの人。
早いというよりも言葉の量が多いね。
うん、
そうなのかな。
反応が早い、やっぱり元芸人だから。
うん、ああ、うん。芸人に腫れるの、私。やばい。
いや、腫れる、腫れる。
それ以上よ。
だから自分もうさこもそんなにね、喋るのは早くないし、コメディ系のね、ポッドキャストやってる人たちとやっぱり違うので、ああいうこう、ポンポンポーンとこう出せるタイプじゃないけれども、まあ、徳間さんとかね、うん、まあ、桃屋のさんとかもそうだけれども、ああいう反射神経でポーンとこうね、言葉をつないでこれる人は本当に自分とは全く違うので憧れるというか羨ましい部分が正直あるんですよね。
大丈夫だよ、大場さん、なんかおっとりしたコメディーだから。
いや、コメディー
なんかそんなのやってたよね。どうも誰々ですって二人ぐらいでやってませんでした？
大場さん。やってた？
1 分ぐらいの番組やってます
よ。ああ、1分ぐらいの。最近1分半ぐらい喋ってますけど。
ああ、そうなんだ。
伸びたんだ。
でもあれもコメディではないですよね。
え、そうなの？
違うの？
違うの？
だってそんなお笑いの要素あんまり入ってないと思うけど。
え、あれを真剣に正座して聞けと。
わかんない。私、全然キレイと聞いてないからわかんないけど。
聞け。
そもそも。
聞けよ。
私も多分1回、1回、2回ぐらいしか聞いてないけど。
ごめん、北九州の方すいません
。聞いてない人と、1回、2回しか聞いてない人がさ、人の番組批評しちゃいかんと思うよ。批評する資格ないと思う。
いや、聞いた。キレイとは、最初の1、2回ぐらい聞いたから。
ほら、同じくらいじゃん。
なんで最初の1、2回だよ。
いや、そういうの満足しちゃったんだよ。
ねえ、そうだね。もういいかなーってなるよね。
そうそう。
あれだってもう結構な回数やってんすよ、もう。さすがに。
そうなんだ。まだやってるんだ。
やってますよ。もう今2年目突入で、もう1年半ぐらいか。
すごいね。ネタ切れずにやってるんだ。
いや、1分だからだよ。
ああ。
だって一月分の収録15分もかかなく終わってね、非常にコストパフォーマンスのいい番組なんで。
なるほどね。
そう。15分収録して、その後、桃屋のおっさんと2時間ぐらいツイキャスで毎月喋るというね。うん、
ね、アフタートークが長い。
アフターの方が長い、ね。
そっちがメインだという。
ああ、で、それが楽しみでやるみたいなね。
まあまあ、そんな感じ
はあります、ね。終わった後のなんか一杯が楽しくてやるみたいな世界でしょ？
そうそうそう。もう飲みながらやってるみたいなね。
そうそうそう。
サウナの後の水風呂大好きみたいな、そういう感じだよね。
まさに。まさにその通り。
水風呂なんか長くなっちゃった。
そうね、それ大変だね。冷えちゃうね。
やっぱ今日はうさこがよう喋るな。
いや、しまった。寝るって寝れないじゃん。寝る予定だったのに。
いや、収録前に寝なさいよ、ちゃんと。
テンション下がるやん、寝ちゃったら。
藤崎なるみの風に吹かれてアンカーアプリで配信中。パーソナリティ藤崎なるみ、ツイッター、ツイキャス、ポッドキャスト7好き、これら大好き、アラフィフ幼児母、日常雑談、ボケたり笑たり、一人語りで飽き足らず、どこでもゲストで喋ります。不定期配信ツイートチェックはなるみ、アット藤崎、チケラッチョ。
もうね、今本当に仕事忙しくてさ、ガッポガッポ稼いでます
よ。あら、羨ましいわ。
そうそう、昨日ツイッターでね、ガッポガッポって言ってたから、
うん。
いよいよ引っ越し資金が貯まりますな。
貯まる貯まる。
そうか。まあ、他に無駄遣いしなければな。
くそ。ごめん、さっきポチっちゃった、ちょっと。
何を買ったんだ、何を。
ウクレレを、また
。
3本目。
そんなに買ってるの？
そんなに買ってたの？
欲しくなっちゃって、ちょっと可愛かったから。
音楽活動を特にしてるわけでもないのに、3本ウクレレ持ってるってのはすごいよ。
前の2本が何、潰したわけじゃないんだよね。
違う違う違う。もう本当に一目惚れみたいな。あ、可愛い顔、ポチ、みたいな。いや、本当は欲しいウクレレ、もう2本あるんだよ。
もう2
本。ちょっと高いから迷ってんな。
なんだろう、新しい、お部屋にはきっと壁に、5個ぐらいかけるところがあるんだね、ウクレレ。
そうだね。そうだね。
ウクレレ部屋ができるわけね。
うん。てか、ウクレレの、壁ができるんだよね。
うん、できてそう。うん、
もう、ウクレレの番組始めなさい。
え？
ウクレレの番組。
なんか、止まったじゃん、今。
止まったよね。どういう番組になるんだろう、ね、どういう番組。
いや、ただウクレレの演奏する番組よ。
だって、演奏するって、だってジャスラックのはダメなんでしょ、ね、
いや、だから自分のオリジナルでやればいいじゃん。
新しくオリジナルを作って、
は
ぁ、歌って。え？歌がないの？ウクレレ弾いて。
え？
曲作るって、え？歌がない歌、曲なの？マジ？
え？インスト？
インストなの？じゃあ、私が、歌詞書けばいい？歌詞書いて歌えばいいか。いただいて。
作詞、藤崎なるみ。演奏、歌、うさこで。
私、なるみさんが歌うんじゃなくて。
どっちでもいいよ。
まあ、どっちでもいいけど。
やる気ないからどっちでもいいって言ったでしょ、今。うさこのニュアンスが今聞こえちゃったわよ。
なんで
やるわけねえじゃんっていう、やるわけねえじゃんっていうテンションで言われたもん、今。
うさこは、だいたいこう、新しいことを提案すると、基本的にまず拒否するところから始まるもんね。最初からよっしゃーっていうことはまあないから。まず一旦拒否。まあ、
そう、否定から入るから。
そう。
カレーと同じで寝かせてみたらもしかしてやるかもしれないみたいな感じになるんでしょ？
そう、だから、本当ね、この否定から入る何事にも本当にさ、はぁって、なんだよ、そんなめんどくさいから言う私が、
うん。
熊とその場で思いつきで始めて番組を作るって、まあ珍しい
からね。あれね、すごい番組作ったね。
ね
え。なんて勇気のある番組なんだろうって。ってなったよね。
世の中のバツイチの人に向けてっていうね。
しかもゲストおばさんで、なんでってなるじゃん。嘘でしょってなるよね。
よかったでしょおばさん会ね、
うん。面白かったわ。でもあの番組はあれだね、声変えないと出れないよなと。誰かボイスチェンジしてください。でもボイスチェンジしても私このトーンで喋ったら絶対バレるよね。
バレるね。
まあ、まずバレるな。
このスピードで喋ったらバレるよね。どうしよう。鼻つまんで。そうですねーって喋ればいいのかな。
あれだよ、熊に、速度遅くしてもらえばいいんだよ、喋るの。
なんかあの人いろんなエコーとか使うもんね。
あの番組は本当ね、非常に画期的と思うので。
なかなか隙間産業だよね。結婚までの道のりをっていうのはあったけどさ、その後のっていうのはないもんね。びっくりしたよね。
なかなかね。
引っ越しのやつもびっくりしたけれどさ、引っ越すまでの、うん、え？とか思ったけど、コンセプトのさ、やっぱ発案がすごいよね。どこから出てきたとか思うもんね。
うん、いや、もうほんと、熊の月一バツイチってどうっていう、あの一言で、もう、それだと思ったね。
そのセンスすごいって。一つ聞いてもいい？月一ってさ、なんか他にも月一ってやってらっしゃる方いらっしゃるよね。なんかあれと関係あるの？
ないよ、全く。
ないのね。あ、ないのね、うん。なんかそれにかけて何か月一、どこか向かってる先があったのかなと思って、ちょっとなんか考えたんだけど、あれとは全然別の話なのね。
そうそう。
なるほど。
あそこと絡めちゃ怒られますね。
なんか向こうはしっかりコンセプトのあったような気がしたよなと思って。
あっちちゃんとしてるから。
そう、あれに便乗した月一バツイチ、うん？と思ってさ。あ、違うのね。全然ただ単に語呂がそんな感じになっちゃっただけなのね。
うん、うん、たぶん。たぶんそうだったと思った。
いや、あっちにね、便乗するんだったら、ほら、もう、YouTube ライブとかでさ、顔出し生配信やらないとダメじゃん。
そう、月一バツイチ、誰がゲストに来るの、うん、その
番あれに便乗するならば、同じコンセプトで。
やだね。私、あ、じゃあ、うさぎの仮面つけて出るかしら、ね、
ああ。いいんじゃない？なんか一頃だってね、馬被って出る人とかいたじゃん？
いた、いた。
狐とかいたよね。
あ、狐もいたね。
ありかもしれ
ない。やらないけどね。
まあ、しかし、あの番組にゲストで呼ばれた時には本当にどうしようかと思ったけど、まあ、いい経験させてもらいましたわ。
めっちゃいい話だった。
未だに妻には聞かせてないですけどね、あれは。
いや、全然聞かせてもね、変じゃないというか、いい話よ。うん、
別に悪くはないと思うし、うん、怒るようなあれも何もないと思うけど。
いや、本人が聞きたいと言えば聞かせるけど何も言わないから、積極的に聞かせるのもどうだろうと思って。
わざわざはね、こっちからはね、そうそうそう、ねえねえ聞いてとは聞かせられないよね。
そうね。
ではここで、鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について、街の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、
あ、みんな聞いてる鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
昨日の大場さんのツイキャスの方がよっぽどある。
え、そんなことをやってるんですか。
前さんたちの月一の生配信が終わって10時過ぎに、久しぶりにちょっとキャスをつけて飲みながら喋ってたんですけど、うん、なんかね、ちょっとエロい話になって、で、それ終わった後に、そういうことをツイートしたら、なんか結構ね、すごい反応してきた人もいましたけどね、行けばよかったみたいな感じで。
それ、私ちょっとさ、その間、よそに行ってて聞いてないから聞きたいんですけど。
大した話はしてない。別にその3枠やったけど、1時間半ずっとエロばっかり言ってるわけじゃないから。
貴重な話を逃したなと思って。
本当に大した話はないですけど、まあ、大学の時に初めてね、バイトして、ビデオデッキ買って、で、すぐに近所のレンタルショップに行って、最初に借りたのがアダルトビデオで、で、それを見た時に、ものすごく感動したという話とか、もうほぼ40年前ですよ、それ。
お盛んだったのね。
ほら、今だったらネットで、ね、エロい画像とかエロい動画とかね、無料で何部でも見れるじゃないですか。
らしいね。
自分のね、学生時代とか、それこそ日活ロマンポルノとか、ああいうの映画館に行かないと見れなかったわけですよ、そういうの。でもさすがにね、それは当時恥ずかしくて。
映画館はね、
行けないわけですよ、日活とか。で、そういうところに。秘
書とかだっているんじゃないの、そんなだと。
え、いるの？
まあ、いるかをごまかすとかね、まあ、いろいろあるけれども。
うん、だって、二十歳未満はまずいかったりするんじゃないの、そういうとこってきっと。
そうそう。まあ、さすがにね、学生服着ていくやつはおらんだろうけれども。で、そういうところに、そのレンタルビデオという文化がね、入ってきて。
うん、うん。
お家で、一人で、ね、人の目を気にすることなく、好きなだけ見ることができるという、うん、この衝撃と感動というのはね、今の人たちに多分わかんないと思うんですよ。まあ女性にこれを一生懸命言ってもなんか分かってくれないだろうけれども。まあそういう話とかをね、昨日キャスでやってたわけなんですよ。
レンタルね、ビデオね、ビデオテープもね、もうね、死後な感じになってるもんね。
そう。
死後でしょ。テレビデオとかね、知らないよね、みんなね。
VHS とベータが争ってたとかね。ね、
そうそうそう。今やね、DVD もあれだもんね。ブルーレイと普通の DVD？
うん、うん。
みたいな感じだもんね。
でもう大半ね、みんなネット配信の方になっちゃったからね、レンタル屋もね、どんどん潰れてるし。
レンタルがえらい安くなってるもんね、今ね。
なんか50円とかなってるよ。
本当に90円とかね、100円とかなってね。
うん。
全然いかなくなっちゃうよね。
やっぱりね、アマープラとかね、ネットフリックスとかで。
まあ、いっぱい見る人はでもそういうのでね、会員登録したら全然すぐ元取れるぐらい見るんだろうけど。
うん。
全然見ないから。 会員、なんだろうね、年に一回借りるか借りないかみたいな、そのぐらいしか、今もうなんだろう、DVD の再生の、あの、専用機すら今ないとか、そういう状態なんで、自分家に。もう見ることもないけど。
うちにもないわ、DVD 見るやつ。
でも、パソコンでね、まあ見れたりするかなと思うけど、でもそのちっちゃいので見るかって言ったら、うん、別にそこまでして借りてこないかな、みたいな。
やっぱテレビで見たいもんね、パソコンよりは。リビングのテレビに、あの、アマプラとか見れるようにセッティングして、やっぱり映画とかね、大きい画面で見たいんで。テレビで YouTube とかも見れるようになったんで、なんかちょっと空き時間に、ちまちまこう、猫動画を見るとかね。
あ、YouTube の？
そうそうそう。ほら、5分、10分でほら、あの、子猫とか子犬とか豆柴の動画とか、あれですか、山のように、ね。ちょっとした空き時間に、ああいうの見て
癒されるという。
餅様とか。餅様ね。
ハマるよね、あれ、時々見るけど。うわーとか思って。
ハマらんね。
あの、やっぱりあの、編集がうまいんだろうなと思うよね。
北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
うちもね、猫6匹いるけど、なかなか賑やかっすよ。
おー、6匹はちょっとすごいな。
こんなことになろうとは思わなかったみたいな、そういう世界だからね。まあ、常にだいたい2匹とか、ね、3匹とかいる時期はあったんだけれども、まあ、追蔵最後の1匹が、まあ、亡くなってしまった時に、1週間ぐらい猫がいない生活があって、でも娘が耐えられないって、猫が1匹もいないとか耐えられないっていう。それで、もらって、まあ、生まれた時からね、猫がいる生活をしてきてるから、で、なんかやっぱり亡くなっちゃって、それでもうなんか、早く欲しいって言って、で、まあ、あの、なんだろう、捨て猫っていうか、いただいてきて、買い出して、で、1ヶ月か、2ヶ月ぐらいしてからなのかな、なんか、ちょうど、あの、なんか、旦那の会社の方で、なんだ、猫が迷い込んだって言って、その猫捕まえたけど、なんかそのままだともう返しちゃないといけないってことで、あの、何？保健所の方にね、渡さなきゃいけないって言うんで、かわいそうだから連れてきたって言って、2匹になって。で、その後今度また、なんだろう、年の瀬大晦日に家の前でなんかニャーって泣いてる猫がいて、え、で、何って何この寒いところにいるのって買い物行こうと思ったら人の膝の上にちょんと乗ってきて、ええー、だから人懐っこいんですけど、この猫とかも。この寒空置いて買い物も行けないしと思って結局、あの、保護して3匹目として家に入れたら、そいつがなんとメス猫ではらんでまして。
あらまあ。
だんだんお腹大きくなってないね。なんなら動くね、このお腹。やばいね、って言って。で、もうに、大晦日に拾って2月に生まれたんで、多分はらんですぐ来ましたよね、この猫みたいな。もうびっくりですよね。家で3匹産みましたよね。生まれてるみたいな。あの、うちで3匹産まれたけど、みたいな。驚きの、おかげさまで6匹になり。誰かにあげようねって言ったのに、結局、あの、全部可愛いからあげないとか言って娘が言い出して、嘘でしょみたいな。あの、まあ確かに、そんなもらう人もいないので。あれだけど、いやー、6匹はなかなかきついっすね。
まあ、そうっすよね。うちも昔飼ってたけども、その1匹だけだったし、6匹はちょっとね、想像もつかないわ。
あの、餌は別にそんなすごいっていうほどのこともないんですけど、あの、まあ、500グラムの袋1袋が、まあ、1日ぐらいかな、みたいな感じだから、あれだけども、あの、トイレが、6匹分のトイレが、掃除すれどもすれどもみたいな。え、まだですか？ここもですか？あそこもですか？みたいな、なんか。てんやわんやな感じで。走り回ると毛ももふもふ飛ぶし。やめてーみたいな。
そういう6匹は、あの、みんな仲いいんですか？
いや、なんか、いや、なんだろうな。ちょっと喧嘩早いやつがいたりとか。なんだろう。私に近寄らないでよ、シャーみたいな怒る猫もいるし。いろいろですよ。みんな個性あることみたいな。あの、生まれたのがだから、メス1匹とオス2匹なんだけど、そのメス1匹がすごい小柄なんだけど気が強くって、 ちょっとでも近くにオス猫来るとシャーって怒るんですよ。みんなまあ、みんな、あの、手術はしちゃってるから、それぞれに全然平気なんですけど、なんか、私に近寄るんじゃないわよ、シャーみたいにすぐ怒るんですよ。何年、もう1年、2年経ってもまだ自分の兄弟に対してまでシャーって怒るんだね、お前みたいな。どんだけって。その猫がまた寒がりで、メス猫で。あ、まあ女性は寒がりなんかね、みたいな。あの、炊飯器の上でいつも温まってるんですよ。炊飯器の蓋の上をいつも取ってて、で、まあ、普通に座ってるだけならまだしも、時々あの、前足を下に下ろして、お腹だけをベタってくっつけて、どんだけお腹温めたいの、あなたみたいな。うん、面白いね、とか思って。まあね、だから絶対、あの、猫カフェとか行きたいって思う意欲もないよね。
家が猫カフェだよ
ね。家が猫カフェよりひどい状態なのに、そんな行きたいわけない。で、この間初めてね、外から猫カフェが見えて、猫がいっぱいいるの見て、うわー、密度高ーと思って見たけど、まあ言うてうちもか、とか思いながら。やっぱ猫の感覚がやっぱみんな狭いから、ちょっとかわいそうかなと思って。うちは結局あの、みんな放し飼いにリビングとか、しちゃってるから、みんなそれぞれに散って、まあ仲良くね、2、3匹固まってる時もあるけど、基本的にみんなそれぞれどっかのポジションにいて、バラバラにみんな勝手に休んでるんですけど、
うん。
うん、でもなんかこう猫カフェ見たらなんかみんなが近くって、あ、なんか気休まんないんだろうな、かわいそうにと思っちゃった。そうやって言ったら一緒にいる人が、え、あの、見るとこそこなのって言われて、ね。なんかだってそう思えちゃったんだよなと思って窓越しにこう見えた猫たちがなんか近くって、うん、くつろげなくねとか思っちゃったんだよね。
うさこ起きてる？
起きてる。
もう油断するとね、すぐ黙り込むからね、この人は。
うん。まあ、いや、まあ、そろそろな感じなんでしょう、きっと。
ようわかるな。
もう集中力が切れてる。
そう、私しか喋んなくなってきたから、もうそろそろ飽きてきた。もういいだろう
そわそわしちゃっても。
そう。
もうあの次の予定で頭の中がいっぱいになってるっていうね。
そう。だって、おばさんだって今日、忙しいでしょ、おばさんもね。
あら、そうなの？申し訳ない。
ゲストで呼ばれてるんで。うん、まあ。
大変、申し訳ない。
時間は空いてるんでいいんですけどね。収録始めてちょうどいい時間になりましたんで、そろそろこのあたりで締めに入ろうかと思うんですけれども。はい、いや、でも今日本当に久しぶりにこうやって、まあ、スカイプ越しとはいえお話できて、よかったですわ。
ああ、よかったです。はい。ありがとうございます。
声を聞くことができて、猫の話も聞けて。で、うさこは、どう、久しぶりにこういう感じでお話して。
え？いや、大丈夫。なるみさんとこの間も、なんか喋ったから。
そう。喋ったもんね。
うん。久々な感じがしないからね、あんまり、ね。
しないよね。会って話したこともあるしね。うん、そのことはね。そう。
最後に、なるみさんの方からお伝えしたいこととか、告知したいこととか、なんか宣伝とか何かありますか？
いや、特にないです。ああ、下の子が中学1年生になりましたぐらいですかね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんと驚きのサッカー部に入って、なんか練習が大変とか言ってるけど、練習大変そうにはあんまり見えないんだけど、週に1回か2回ぐらいこう、なんだろ、朝練がありますとか、今日も土曜日だったのになんか、午後からだけ3時間練習があって、3時間だけでいいの？みたいな。まあ、コロナの都合があるんで、あんまり長い時間をやらないみたい。マスクして多分ね、部活とかになるからきついから、あんまり長い時間をやらないみたいで、なんか変な感じと思いながら、すくすくとでかくなっております。一番下の子が一番でかくなりそうで、はい。
いいじゃない。
お子さん何人いらっしゃったですかね？
4 人いますね。
子供さん4人で猫6匹。
うん、4人。そう、上2人はもう社会人なんで。
ああ、そっか、そうですね。
そう、で、3番目が今大学生をやっていて、娘で。で、一番下が中学生になったと。はい。
で、猫6匹という大家族。
猫6匹というね、そう。猫の方が多いんだけどね、今ね、人数的にね。一人次男がちょっと一人暮らしして、今、長男は戻ってきてるんですけど。人間は5人のところに猫が6匹いるっていう状態な。
そういう、大変お忙しい時に、当番組においていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 これからも聞かせていただきます。なるべく。
まあ、キレイトの方もたまには聞いてやってください。
はい。ちょっともう一回検索してみます、キレイト。
第一回から聞いても、はい、すぐ聞き終わると思いますんで。あっという間に。
そうですね。遡って聞くよりは1回目から順番に聞けた方がいいのか。あれ、1回目からっていう聞き方できたっけ、ポッドキャストって。なんか新しい方からだんだん古い方になんか遡っていく聞き方しか知らないけど、あれできたっけ？
できるできる。
できるっけ？逆向きもできるんだっけ？最新、古い方から順に再生とかにすればいいのか。
う
ん、
できる。
そうか。
はい。まあよろしければ。
ちょっとやってみようかな。はい。
はい。
うん、
はい、まあそういうわけで、今回のきたきたカフェは、藤崎なるみさんをゲストにお迎えして、お届けいたしました。本当に今回はおいでいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。